うつろのうたた寝はどれほど続いたのかわからない。ガチャリと左扉に音がしたので、僕はようやく瞳を開いた。すっと外気が流れ込んでくる拍子に、遠くで寺の鐘が一つ響いてきた。眠たげに顔を見上げると、けれども病院じゃない。おやっと思って外を眺めると、そこは自分もよく知っている。街中のとあるお寺の入り口だったのである。病院じゃないんですか？僕はびっくりして運転手を覗き込んだ。メガネをかけた彼は何を寝ぼけているんだという調子で額のあたりを眺めていたが、
何言ってるんですお客さん。自分で墓参りをするからここに来るようにって説明したじゃありませんか。
彼は学生服の自分を少し軽蔑しているらしかった。けれどもその顔はどこかで見たことがあるような気がするのだけれども。ああ、そうでしたか。定裁を取り繕うみたいに1万円を渡すと、代金はちょうど実の家からここまでの料金と同じくらいだった。運転手が半額以上をお釣りに渡すので、どうもありがとう、と言って外へ踏み出すと、バタンと閉まった扉からタクシーは向こうの角へと走り去ってしまったのである。もうご用はありません。そんな様子であった。西日が二等辺三角形の定規ぐらいの角度で、入り口の方角に差し込んでくる。ちょうどおやつごろとか暮れ待ち時とか呼ばれる時間帯なのだろう。僕は時計も確かめずに寺の門をそっとくぐり抜けた。ここは父方の墓所のある臨済宗派の寺院である。一中の寺としては驚くべき敷地を持つから、金付き堂に向かうのだって100メートルや200メートルでは済まなかった。それであんな遠くから金の音が響いてきたのだろう。何しろこの西門は金付きとは反対の方角にあるのだから。僕はめったに来ない記憶を呼び起こしながら我が家の墓所へと向かった。病院へ行くんだという気持ちはもうどこにもなくなっていた。状況に合わせて魂に諦めを刻み込むみたいに、僕はもうすべてを悟りきってしまっていたのである。まるで僧侶の開眼みたいな面持ちで、おそらくはもうこの世にいない墓の下に眠っているであろう父親の墓参りへと向かうことにした。御堂を抜けて、桶にすくってから重たくなった清水を揺らしながら、僕は砂利が消えて石畳になっている墓道を歩き始めた。もう古くなって砕けた一枚岩が、ところどころで抜け落ちたりくぼみになったりしている。なるたけ土を踏まないようにして、奥に向かって横道が3本目。確かここを右に折れて、ちょうどあの桜の木のあたりがうちの墓だ。とっとっと歩いてくると、不思議なことに今まで忘れていた記憶が、ありありと心の内に広がってくるのだった。それは父の亡くなった日の記憶であった。あの日、洞室にはみんなの姿があった。姉さんも、それに僕だって死に際に間に合ったのだし、おじさんとおばさんの姿さえそこにはあったのである。姉さんも母さんも泣いていた。泣きながら父さんの言葉を聞いていた。最後には僕も涙が止まらなくなってしまい、父さんから情けない顔をするなと優しく諭された。 お前は長男なのだから、しっかりしなければならない。母さんや姉さんを支えていかなければならない。そんな言葉を聞いて、僕は何度もうなずいてみせたのである。それから父さんは、母さんにありがとうとつぶやいて、静かに瞳を閉じたのであった。火葬が済んだとき、必死にこらえていた母さんが、ぐちゃぐちゃの雑巾みたいになって泣き出した。まるでダダッコが暴れるみたいに、ありったけの声を張り上げて、僕らが周囲を気にするのもお構いなしに、床にうずくまってしまったのである。姉さんは真っ青だった。きっと自分ももうすぐ燃やされて、こんな味気ない白い骨にさせられて、みんなに竹の箸で骨を拾われて、納骨されることを思い知らされて、その場に倒れそうだったに違いない。けれども、僕にはどうしてやることもできないんだ。僕はだらしない弟に過ぎなくって、姉さんの支えにはなれそうもなかった。鐘を鳴らした坊さんが、喉仏の骨がはっきり御仏に見えるから、極楽浄土で暮らせるとかなんとか言ったとき、僕はなんだか殴りつけてやりたいような衝動を覚えたのだった。僕は墓の前に突っ立っていた。父さんの葬式とともに黒光りする御影石に変えたから、古びた石並みにあっても、我が家のだけは誇らしげに直立している。太陽がまた少し傾いてきた。早鳴きのセミが向こうの桜の木に鳴いている。ニーッと鳴いているから、あれはニーニーゼミに違いない。なんだかうるさいほどに一人ぼっちだ。僕は柄杓で墓を清めてから、入り口で買ったマッチと線香で煙をまとわりつかせて、両手を合わせて静かに祈りを捧げた。花は買ってこなかったけれども、まだ入りたてだから飾りには事欠かない。それから横へ回って、ちょっと墓石を撫でてみる。なんだか返事でも聞こえてくるような気がしたからだ。けれども、遠くから鐘が鳴り響いてくるばかりで、父さんの声は聞こえてこなかった。空でははぐれ雲が寂しそうに、ぷかぷか放浪するばかりである。
なんだ、お前も墓参りか。
突然後ろから太い男の声がした。振り向くと、見たこともないずんぐりした中年が、母さんと一緒に立っているのだった。ちっとも冴えないどこかの政治家みたいな、典型的な日本風の親父顔だった。
お父さんもきっと喜んでるわ。
母さんが屈託もなくずんぐりに向かって笑っている。僕はまるで状況が飲み込めなかった。思わず、母さん、そいつは誰だ？とつぶやいた。その響きがあまりにもうつろだったのだろう。二人は見合わせたように笑い出したのである。
なんです。いい年をして、いやらしいことを言わないの。
そろそろ、新しい父さんも、認めてくれないかな。
と言い出すので、僕はびっくりしてしまった。そんなのは初耳である。だってまだ、喪服の期間すら過ぎていないではないか。なんだか汚らわしい。よりによってこんなみすぼらしい親父と。 しかし、あまり急なことだったので、腹立たしさも反抗心も起こりようがなかった。だって僕が、今まで知らないなんておかしいではないか。そう思うと、自分が寝ぼけて大切なことを忘れているような気持ちが勝って、とても他人に向かって感情を転嫁するゆとりなど生まれなかったのである。かろうじて、いや、冗談だよ冗談。そんなの冗談に決まってるだろ。とごまかすと、彼らは笑ったままで墓の掃除をし始めた。母さんの手には花が握られている。それでいて、父さんのことなんかまるで考えていない。隣のずんぐりと一緒に幸せそうな表情をしている。僕は胸が張り裂けそうだった。悪い。これから友達と待ち合わせなんだ。ほとんど逃げ出すみたいにして、その場を離れたのであった。後ろの方から、
夕飯までには帰ってくるのよ。
という明るい母の声が響いてくるので、僕は泣きたいくらいの寂しさで、とっとっと石段を踏んづけにして寺を後にした。二つ折れると街路樹が帰ってくる。人通りが帰ってくる。ビルの連なりが戻ってくる。僕はふてくされに歩き続けた。まるで豚だ。離れるに従って、どす黒い憎しみが湧いてきた。生地、ずんぐりのことを知らないものだから、憎しみは母親に向けられて、入道雲みたいに成長していった。僕はすさんだ自分の心が恐ろしく、息を荒くして、大股になって歩いていった。どこへも行くあてなんてありはしない。ただ、家にだけは帰りたくない気分だった。まるで豚だ。まるで豚だ。でも母さんは幸せ。では父さんは？ああ、いっそみんな消えちまえ。まるでまとまりのない断片を一歩ごとにつぶやきながら、人波をかき分けかき分け、ふてくされに足を踏み出して、ずいぶん長い間、日暮れ近くの町並みをあてもなくさまよっていた。夕暮れの街路樹は悲しからずや、そんな詩を奏でたのはどこの誰だったろう。もうまるで忘れてしまった。けれども僕はまるで坊や見てありぬみたいだ。ただ無邪気に寂しいや。そう思って立ち止まると、駅前通りは宵の喧騒の中。空には赤らんだ雲がたなびいて、ビルの屋上の居酒屋じみた提灯の列が風に揺られていた。駅からの送り迎えであろうか、たくさんのヘッドライトが駅前ロータリーから吐き出されてくる一方で、市政の動脈を自認するバスだけが、並びながらも駅へと吸い込まれていく。僕はまた歩み出した。父さん死んじゃった。母さん寝取られちゃった。僕は一人ぼっちになっちゃった。父さんはもういなくって、僕は偽物の父さんから学費などをありがたがって頂戴するのだろうか。けれども、僕は急に姉さんのことを思い出した。姉さんはどうしているのだろう。またあの療養所に戻ったのだろうか。そうだ、携帯、連絡しなくては。ところがはっと気がつくと、 携帯どころではない。僕はカバンそのものをどこかになくしてしまっていることに気がついた。後ろのポケットに収められた財布だけが、かろうじて残されているようなものである。しまった。どこへやったろう。あるいは、タクシーの中に忘れてきたか。しばらくはキョロキョロしていたが、僕はまたそっと赤らんだ空を見上げた。そんなこと、どうだっていいじゃないか。ポケットに手を突っ込んで、ブラブラと歩いてみる。タクシーに忘れたのならば、きっと連絡があるに決まっている。第一、他の場所に置き忘れたはずがないんだ。タクシーに乗るときは、確かに持っていたのだから。水面に溶かした夢の頃、小石で崩してみせたけど、あなたの寄り添う肩ばかり、暖かくって涙色。まぶたの奥の夢だけを追いかけながらの季節さえ、別れを下る貝の根に、消されてゆきます、今はもう。人もしごろの二人の影を、雲は染まって眺めるでしょう。僕はいつの間に覚えたのだろう。あの、懐かしい歌を口ずさみながら歩いていく。もう何度も口ずさんだことがあるように、今では思われるのだった。あんなに君が手を振った。端から見下ろす友達の、家路の笑顔も色あせて、酔いに溶けゆくばかりです。人もしごろの二人の影を、雲は染まって眺めるでしょう。商店街は酔いの活気に包まれていた。メガネが陳列するウィンドウには、選びながら付け替える若いカップルが微笑んでいる。香ばしい緑茶の香りが伝わってくると思ったら、急須のバーゲンワゴンが店頭に飛び出している。一つ隣には臨時休業の看板が下がっていて、その先には黒人が、椅子に座ったままで何か歌っているらしかった。それが僕の歌の続きだと分かったとき、ちょっと驚くと同時に、しんみりとした悲しみが包み込んできた。この黒人は、なんでこんな日本語の歌を知っているのだろう。どうしてこんなに寂しげな、抑揚をつけて歌うのだろう。翼を忘れた水鳥も、紅に染まった僕らさえ、泣きたいくらいの寂しさに、別れの季節を知るでしょう。小石で崩した悲しみは、どこまで沈んでゆくでしょう。夢のかけらはゆらゆらと、僕をからかうみたいです。すっかり色を忘れちまった。二人別れの帰り道。すっかり色を忘れちまった。一人ぼっちの帰り道。僕は思わず立ち止まった。そこは覗いてみるとジーンズの店だったのである。照らし出された棚並びに、群青やら紺やらがストックされて、のんびりした若者二人が、楽しげに選び直したりしていた。
へい、寄ってってよ。
彼は歌いながらに声をかけてきた。それなのに歌が途切れないで聞こえてくるのだった。あるいは僕が頭の中で補完しているせいだろうか。まるで寂しさを紛らわせるみたいに。
また今度。
僕は彼と同じように答えながら歩き出した。
覚えとくよ。
後ろから陽気な声が返ってきた。どうせ忘れちまうに決まってるんだ。けれどもいつか買い物に来てみたいような気もまたするのであった。歌はようやく最後まで終わったらしかった。しばらく行くと今度は年代に朽ち果てそうな壁をした文房具店が積まれた文具にうずもれながら控えている。町から疎外されるくらいの古代主義もほんの数十年前には市井の花だったのかもしれない。月日が流れるのに合わせて僕らの生活もどんどん押し流される。押し流されるうちに住人だけが入れ替わっちまって、そうして大切な人の姿はもう二度と見ることができないんだ。それにしても僕はもう高校生なんだ。もっとしっかりしなければならない。父さんとも約束したじゃないか。そう思って辛い張りに足音を高くして歩んでみたけれど、やっぱり気分は冴えなかった。どうせ家に帰ったって、あのずんぐりが父親面で控えているだなんて、そんなの耐えられるだろうか。いきなり殴りかかって、めちゃくちゃに張り倒したくなるに決まっている。だって、あんな惨めな犬っころが、僕の父さんの代用品だなんて、いくらなんでもあんまりだ。せっかくの歌の悲しみは遠ざかり、また母さんへの憎しみが湧き起こってくる。それにしても、父さんがいなくなったくらいで、こんなにグダグダになってしまうとは思わなかった。僕はまるで子供のままらしい。もっとしっかりしなければ。けれども、向こうから中年のサラリーマンが二人、歩道を邪魔するみたいに我が物顔で歩いてくる。僕はなんだか急に腹が立った。すり抜けざまに一人の腕のところに思い切り肩をぶつけてやる。そいつは、いたと言って何をするんだという様子で振り向いたから、ふざけんなバカ野郎とばかりににらみ返してやった。やつは急によそよそしくなって、そうそう、さっきの話ですが、なんてごまかしながら、二人で慌てて立ち去ってしまった。なんだか自分がすさんでいくみたいで、余計に気持ちがむしゃくしゃする。
おい、ごろつき。
後ろから聞き慣れた声がした。振り向くと、同級生の一人が笑いながら立っていたのである。
何、むしゃくしゃしてんのさ。
とライオンみたいな金髪で寄ってくるから。なんだ、男ピアスか。とぼんやり答えておいた。相手はこの野郎といった調子でにらみつける。
その呼び方はやめろ。
だってピアスつけてるぜ。髪もライオンだし。
今時お前みたいなのが異常なの。これが当たり前なの。当たり前。わかるか？
とうとう笑い出したので。いいんだよ。黒髪の方が目立たなくて。と答えると。
そりゃ地味すぎだって。
と横に並んで歩き出した。こいつはもっとおしゃれをしろと僕に勧めてくるのであるが、髪の毛だろうと服装だろうと、とにかく面倒なのはごめんだったのである。しかしピアスが、
今よ、お前のお姉さん見かけたぜ。
というので僕は驚いてしまった。だって、姉さんは療養所にいるはずじゃないか。どこで?と思わず質問すると。
すぐ向こうのファーストフード店で。それがよ、変な親父と一緒だったんだよ。冴えない服着たやつと。それにしても前の姉さん、やっぱり可愛いよな。ねえ、彼氏とかいないのかよ。
変な親父ってなんだ?
なんだって言われても、そんなの俺が知るわけねえじゃんか。
そりゃ、まあそうだな。僕はなんだか胸騒ぎがして仕方なかった。悪い。ちょっと様子見てくる。また明日な。と言い捨てて、いきなり駆け出したのであるが、ピアスはアホかという調子で後ろから。
こら、ちゃんと人の話を聞いとけ。
と叫びがてらに、そのファーストフード店の名前を教えてくれたのである。サンキュー。僕はやっぱり走り出していった。グリーンランプのアルファベットが灯されたその店で、二人は入り口のすぐ近くに腰をかけていた。なんだか、髪の毛がだらしなく衰えるくらいの中年が、姉さんと一緒になって笑っていやがる。なんであんな奴と遊び歩いているんだ。今すぐ中に入って引っ張り出しちまおうか。僕は、すっかり凶悪な気持ちになっているらしかった。けれどももし、療養所の先生かなんかだったら、大変なことになる。あまり無分別を起こしてはいけない。すさんだ気持ちをなだめるみたいに、夕暮れの行き交う人波に押し出されて、休業お知らせのシャッターにもたれかかるように、二人の笑う姿をぼんやりと眺めていた。居酒屋の客寄せが二人、騒がしいくらいにビラを配りまくっている。活気がいいんだか、アルバイトのおやけなんだかわからないような声で、いらっしゃいませを連呼している。ずっと先のパチンコ屋のネオンは、安っぽい看板を取り囲んで、店頭を巡らせる懐かしいものだ。あんな昭和機みたいなネオンが、どうして今頃息づいているのか、時代錯誤も甚だしいくらいである。そのうち、姉さんたちが店を出てきたので、僕は静かにその後をつけ始めた。なんだかいかがわしい雰囲気がしたからである。しかしまさか、姉さんに限って、妄想が駆け巡りながら二人を追跡する。母さんだって、ずんぐりとくっついて嫌がったんだ。姉さんだってわかるものか。所詮女なんて、フィーリングで肉体を求めてさまよっているだけなんだ。それとも自分が頼りないから、みんな他の男を求めてさまよい歩くのだろうか。ああ。僕は一体何を考えているのだ。空想にしたってめちゃくちゃだ。そんな思いがぐるぐる回って、二人の影をどこまでも追いかけていくのだった。そのうち、二人はメインストリートを狭い路地に折れ曲がった。いかがわしいネオン街が、安っぽいホテルのおしゃれな名前に連なっている。まさか姉さん、本当に。僕は鼓動が高まるのを感じた。あんな汚らしい親父に抱かれるつもりなのか。許せない。恐ろしいくらいの凶暴性が、抑えきれない憎しみとなって、沸き起こってくるのを感じながら、僕は注意深く距離を取って、二つの獲物を捕らえようとしていたのであった。二人は 一軒のネオンランプの照明へと消えそうになった。今日一日、翻弄され尽くした怒りが感触玉みたいになって、僕は全力で駆け出していた。思わず振り向いた男の背中へ飛びかかると、縮めた両足から全身で蹴りをぶち当ててやったのである。男は情けない両手を突き出して吹き飛ばされた。やつのカバンがアスファルトに当たって鈍い音を立てた。僕はやつの上に飛び乗って、ようやく仰向いたその醜い顔面のあたりを、自分の拳が粉々になるくらい目いっぱいに、何度も何度も打ちつけたのであった。姉さんの悲鳴が聞こえたけれど、僕はもう理性を失っていたらしい。ようやく気がついてみると、目の前には真っ赤に膨れたお化けが、動くともなく、助けて、助けて、とみすぼらしいありさまで、かろうじて人間の言葉を口にするばかりだったのである。後ろから姉が僕の名前を呼んだ。その声が震えていた。僕は立ち上がると、姉の腕を思いっきり引っ張った。そうしてそのまま走り出した。男は倒れたままである。上ごとみたいに、助けて、とつぶやいている。姉をぐいぐい引っ張ってその場を逃れると、姉は苦しそうに息を切らせながらついてきた。けれども僕は走るのをやめなかった。そうしてそのまま、僕らは別のホテルのネオン看板に飛び込んだ。どうせ家になんか帰れないんだ。もう知ったことか。姉はやっぱり黙って引っ張られながらについてきた。ホテルの部屋に入ると、僕は姉を糾弾した。激しく糾弾した。すると姉は突然泣き崩れた。父さんもいなくなり、母さんの心も消え去ってしまった。なんだか家族が消えてしまったようで寂しい。それに自分も火葬場みたいに灰になってしまうことを考えれば、恐ろしくって一人でいるのは耐えられない。もう何でもいい、誰でもいいから、ずっと一緒にいてくれる人がいなくっては、自分一人では心を支えきれない。そう言って床に崩れながら号泣したのである。これで何度目だ。僕はまだ睨んでいた。まるで姉を追い詰めるみたいに追求したのである。
まだ、今日が初めて。
姉は泣き声の合間に途切れがちに答えたが、僕は信じなかった。女の言葉なんて信じるものか。嘘だ、と叫んだ。墓場での母さんの姿がちらついたからである。
嘘じゃない。嘘じゃないの。だって、療養所に連絡すれば、そんなのすぐにわかることじゃないの。
また肩を震わせている。
本当か？
と僕は執拗に聞きただす。自分ながらにどうかしている。姉は黙って首をこくりこくりと縦に振った。そうして相変わらず泣いている。僕はその時、不思議な暴力的な感情を抑えることができなくなって、いきなり彼女の体に抱きついた。姉はなされるままになっている。
そんなに男が必要なら、俺に抱かれろ。俺が姉さんを抱いてやる。ずっとずっと抱いてやる。だから他の奴に、あんな汚らしい中年に、体を売り渡すような真似はするな。そしてどこにも行くな。僕らはもう二人ぼっちじゃないか。父さんはいなくなって、母さんは豚になって、もう僕ら二人ぼっちじゃないか。
姉さんの腕がしっかりと自分の背中にしがみついて 甘い髪の香りが伝わってくるのを感じた。彼女は自分の顔を僕の肩に押し当てたまま、ますます大声を上げて泣きじゃくってしまい、そうして何度も何度も肩のあたりでうなずいてみせるのだった。そうしたら、なんだか僕まで悲しくなってきた。父さんは死んじまって、母さんは偽物になっちまって。だから僕らはもう二人ぼっちなんだ。そう思ったら、不意に涙が止まらなくなってしまい、ついにはいつまでも肩を寄せ合いながら、その場で泣き崩れていたのであった。だから僕ら、結局肉体関係には至らなかったんだ。二人で泣いているうちに、疲れて眠りについてしまったらしい。気がついたらもう、朝の気配が伝わってくるくらい、カーテンの向こうは明るくなっていたのであった。二人で目を覚ましたとき、なんだか急に決まりが悪くなったものだから、思わずくすぐったそうに笑い合って、けれどもせっかくなので、朝食などをゆっくり楽しんでから、ようやくホテルを離れたのであった。寂しかったら、僕に電話しろ。そんなセリフは、とても恥ずかしくって言い出せなかった。それから僕は姉さんを療養所まで送っていった。ところが、療養所には警官がそっと控えていて、驚いた姉さんの制止する間もなく、僕はたちまち、やつらに捕縛されてしまったのである。すぐにパトカーに引っ張られて、警察署まで連行されてしまった。療養所の先生が姉さんの腕を掴んでいる。一緒に行ってはダメだという意味だろう。そんなに心配するな。僕は姉さんにちょっと手を振っておいた。もうどうだっていいや。自分に非があるとは思えない。何も悪いことなんかないんだ。しかし警官は丁寧だった。あるいは業務的といった方がふさわしい。僕には分かっていた。どうせ、ゆうべボコボコにされた男が、自分を訴えたに決まっている。一通りの取り調べが済むと、僕は囚われの身の上となって、保護者が来るのを待たなければならなくなったのである。どうせあのずんぐりが、父親ぶって現れるに決まっているんだ。物置間も開けていないのに、クローディアスにくら替えするような母さんだって、本物の母さんだなんて思えない。とにかくあいつらの顔は見たくない。みんな消えちまえ。そう思って狭い部屋の中で頭を抱えていた。